恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の合同家庭集会の選曲はいつされましたか？もうだいぶ前に決まってたんですか？台風が来ることを予感してびっくりしました。二度びっくりしまして、いいタイミングだなということと、実は今日の教会学校の一般のところで、中村兄弟がこれを選曲で一緒に歌ったところでしたので、おーすごいなぁと思ったんですけど、風吹く夜もとありましたけど、新海道の方はドアがまだついてませんので、台風に備えて急ごしらえのこうベニヤで覆いをしてたんですね。今朝行きましたら一つだけ風で飛ばされて、しかし中は大丈夫ということで安心しました。さあ、この教会でこの建物の中で皆さんと一緒に礼拝を捧げるのも、今日を入れてあと3回となりました。それに合わせるようにして進めてきましたローマ書の学びも、いよいよ締めくくりに近づいてきました。パウロは16章で挨拶を送るんですが、その前、14章、15章とこの2章を使いまして、教会内に起きている小さな問題を取り上げているのです。私たちの日常生活というのは、いつも血湧き肉を踊るような大きな出来事ばかりが続くものではありませんね。本当に小さな平凡なことの連続。そして、この小さな事柄が大きな争いや、また混乱の原因にもなったりすることが多いのです。そこでパウロは、この手紙の締めくくりで、この小さなことについて取り上げていくのです。私の大事にしている言葉の一つは、大きなことは大胆に、小さなことは慎重にという言葉があるんですけど、本当にパウロも今、小さな問題を慎重に取り扱うようにということで、この手紙の締めくくろ、手紙を締めくくろうとするのです。この信仰上の大きな問題というのもあります。根本的な問題。私たちはそういう大きな根本的な問題については、決してこう譲ることができない。そのことのためには、それを否定する人と戦い、また議論をし、そして強く主張していく責任があります。例えば、聖書は誤りのない神の言葉である。これは決してどうでもいい問題ではありません。これを揺るがしてしまったら、私たちの信仰は全部崩れてしまいます。イエス・キリストは神ご自身である。これも決して譲ることのできない根本的なことです。神はお一人ですけれども、父と子と聖霊の三位一体の神である。これも私たちが決して揺るがせんできない中心的なことです。救いは、ただイエス・キリストにより、イエス・キリストの十字架と復活による。ただ、その十字架に表された神の愛、恵み、私たちはただ信仰だけによって救われる。こういったことからも、中心的な、基本的な、根本的なこととして、いい加減にできません。譲ることはできない。しかし、生活上の小さな問題については、パウロはここで寛大であるようにと進めるのです。ローマ教会には、この小さな問題において、争いや裁き合いや分裂騒ぎが起こっていたようです。一節。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ローマの教会の中に、信仰の強い人という人たちと、信仰の弱い人たちという人たちがいまして、お互いにこの裁き合っていたようです。信仰の強い人は、信仰の弱い人を裁き、信仰の弱いの強い人を裁く、そういう状態があったようです。ここで言う信仰の強い弱いというのは、私たちがこう、直感的に考える信仰の強い弱いとは、ちょっとニュアンスが違うようです。 ここで言う信仰の強い弱いは、特に食べ物のことと火、この一日二日というこの火の問題に関する感じ方、考え方、捉え方の違いから生じたようです。ここで信仰の弱い人と言われている人たちは、例えば、肉を食べない。そのことをですね、自らに禁じていました。当時、この市場に出回っている肉っていうのはですね、まず、この偶像に捧げて、そしてその偶像に捧げた後で、こう、市場に出回ってくる、そういう肉が多かったもんですから、知らないうちに偶像に捧げた肉に、このありついてしまうことによって、自らも、汚されてしまうと考えて、だから、見分けはつかないので、ね、肉を見ても、これが偶像に捧げた肉かどうかわからないので、いっそのこと、肉は食べない。信仰のゆえに、そのような偶像に捧げた肉を食べない。彼らは菜食主義者になったわけです。東京にいらっしゃる小山礼二先生も、肉を食べません。私は肉を食べない。とおっしゃるんです。それは宗教上の理由ではありません。健康上の科学的な理由によって私は肉を食べません。私は野菜だけです。まあですね、色艶のいいですね、本当に輝いたようなですね、お顔をしていらっしゃいます。ああ、すごいなと思うんです。私、肉大好きです。止められても大好きです。またこのような人たちはですね、火のことについて、ある日を他の日に比べて特別な日、聖なる日とですね、考えて、大切に大切に火を守っている人たち。一方、ここで信仰の強い人と呼ばれている人。それは、実はパウロ自身もその信仰の強い人に自分を含めているんですが、14節。主イエスにあって、私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つ。ただこれは、汚れていると認める人にとっては、それは汚れたものなのです。それ自体で、汚れているもの、ものがそれを食べることによって、私たちの魂を汚すような、そういうものはない。すべてのものは、感謝して食べれば、それは、清められた素晴らしいものなのです。という考え方です。ですから、疑わないで、すべてのものを、出されたものを感謝して食べよう。これが信仰の強い人。そして、日にちについても、ある日が他の日に比べて特別に聖なる特別な日ではない。すべての日が神の恵みの日であり、神様の主の日であり、安息日であり、すべての日が神様によって喜び楽しむべき日なのだ。だから、ある日を特別に大切にすることはない。こういうですね、二つの真っ向から対立するような考え方が教会の中にあって、互いに責め合い、裁き合っていたというのです。信仰の弱い人は、肉を食べている人を見て、眉をしかめるわけです。まあ、なんということでしょう。クリスチャンにも関わらず、汚れた肉を食べて、どういうことでしょう。神様を悲しませているに違いない。そして、大切なお祭り、大切な日をですね、軽視している。けしからん。クリスチャンの、からかみにも、いや、かざしもにも置けないという感じでですね、責めるわけです。ところが、信仰の強い人は、また逆にそのような人たちを責めるわけです。何を小さなことにビクビクビクビクコセコセコセコセして、恵みによって救われ、信仰によって救われたのだから、もうそのような規定には、決まりには、律法には縛られていない。あの人たちは本当に信仰が足りない。感謝が足りない。そんな小さなことにこだわってとですね、言うのです。そのように、裁き合い、責め合い、反発し合っていた。こうした問題は、ローマ教会だけではなかったことを私たちが他を見るとわかります。例えば、コリント教会でも、この問題は大きな問題になっていましたし、ガラテア教会でもそうでしたし、コロサイ教会でも、そういう問題が大きな議論になっていたことがわかります。もしも、そのこと、例えば、食べ物や火を厳格に守ることが、救いのための絶対的な条件だとされたら、パウロは他の手紙で、救われるためにはそのようなものを食べてはダメだ。そのような火をですね、守らなければダメだと言うんでしたら、これはもう小さな問題ではなくなります。 わかります？食べ物や火の問題が救いのための条件になったら、パウロは決して黙っておらないのです。そういったことは、全く救いとは関わりない。救いは行いではなくして信仰によるのですから、そんな食べ物のことや火のことに、とやかく言う必要はない。それは間違いだと言うでしょう。しかし、今、ローマ教会の問題は救いの問題ではないのです。ローマ教会のクリスチャンたちは、信仰によって救われたクリスチャンたちです。行いではない、信仰によって救われたクリスチャンが、救われた後でどのようなクリスチャン生活をしていくか、クリスチャン生活のあり方における対立なのです。パウロはこのことにおいては、非常に寛大であるように進めるのです。パウロは、クリスチャンの日々の生活、生き方、あり方については、自分自身が一人一人、自分のうちに確信を持つように。時々これがクリスチャンにとって非常に厄介に感じるらしくて、ある方はこんなことを私に頼んできました。すいません。もっとルールきちっと決めていただけません？教会でどこまでが許されてどこまでが許されないのか、仏壇の前ではどこまでが許されてどこまでが、もうお酒、タバコの問題はどこまでが許されることなのか、もう全てのこと、ルール決めていただけないでしょうか。本当に自分で考えなくていけないっていうのが一番困るというんですね。残念ながら、教会にはそのようなルール、ありません。また、決めようともしません。聖書の中にはルールというよりも原則は出てくるんですけど、その原則をもとに自分自身で決めねばならないのです。あの人がああしてるから私もとか、牧師はああしてるから私もとか、そういうものではなくして、自分自身のうちに確信を持ちなさいっていうのです。そして、その確信を神様の前で持って、そして自分の良心の咎めのない確信を持って生きるように、ちょっと先ですけども、14章の22節、23節を見ておきます。あなたの持っている信仰は、神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって、裁かれない人は幸福です。しかし、疑いを感じる人が食べるなら、罪に定められます。なぜなら、それが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは、皆罪です。自分が良いと認める、その信仰をですね、自分自身のうちで持っていなさい。自分自身で、生活上の価値判断、価値基準を持っていなさい。もしも、よし、私はじゃあこのことをしよう。このことを私はしよう。ところが、そのことをするうちに、どうもチクチクチクチク自分の信仰の良心が刺されて、こんなことやっててクリスチャンとしていいのかな、これ本当に許されることかなと疑いならながらするんでしたら、それは罪です。それはやめた方がいいです。でも、ある人にとって本当にチクチク痛いことでも、ある人にとっては全然チクチク来ない。主にあって平気でできるってことはあるのです。そういったことをお互いに、ね、許し合うようにというのです。しかし、この自分自身のうちに自分の確信を持って生きるというとき、あくまでも、それはあなたの確信です。あなたの選んだ態度です。その確信を持って、私はこのように生きていくのに、あの人は同じようにしていない。まあ、あの人はあんなことやってる、こんなことやってると、自分の確信を物差しにして他の人を裁いてはならない。それをもって人を攻撃したり、それでをもって議論をしたり、人のを見下げたり、侮ったり、分裂を起こすことがあってはならない。しばしば教会内で、こうした小さな事柄が大きな争いの原因になることがあります。最近ではとても大きな問題になった、ある教会で大きな問題になったのは、お葬式の時に、この、最後に献花っていうのをするでしょ？手を合わせることをしないので、懐かしいご遺体とお別れをするのに、この、お花をこう、置いてお別れをする。懐かしいご遺体にお別れをする意味で、献花をする。この喧嘩をするのは果たして信仰的かどうか。結構これは大きな議論になっているんです。ある教会ではこの議論のためにとうとう教会が分裂してしまいました。喧嘩をするかしないかで教会が分裂してしまうのです。ある教会では、新会堂を建てるときに正面に 十字架を立てるかどうかで議論になりました。私たちの教会では十字架がこの後ろに、新会通りも十字架があるんですけども、ここに十字架をつけるべきかどうか、果たしてそれは霊的な、信仰的に許されることかどうか、偶像にならないかということで議論になりました。そしてなんと、その議論が4年間続いた。しかし幸いその教会は4年間の議論の末に結論を出して、どっちの結論を出したかは私聞いてないんですけども、答えを出したということです。ある教会では、コーヒー、紅茶、カフェインの入った飲み物は禁止。私、その教会にはとても行けません。ね、ある教会では、テレビ、ラジオ、禁止。あんな悪魔の箱、クリスチャンがあんなものを見てはならない。あんな悪魔の箱から聞いてはならない。劇場、映画館、とんでもありません。カラオケ、もう、滅相もない。羽鳥明先生がそういう業界に、世の光のアピールに行ったそうです。とても白ハッとしたそうです。ある教会では、女性はズボンを履いてはならない。ズボン履いてる方、直美さん、ズボンですよ。うん、ダメですね、不謹慎な。そう、言われる教会。大変ですね。教会に来るときにズボンを履くだけじゃなく、履いたらいけないだけじゃなくして、いつもズボンを履いていけないんです、女性は。いつもスカートでいなくてはいけない。お百姓さんの女の人大変です。田んぼに入って野良仕事もスカートでするんですから、大変ですよね。まあ、そんないろんなルールが、こう決められる教会というのがあるわけです。もしそういうルールを決めて裁き合ったとしたら、もう本当に、教会は冷たいものになってしまうでしょう。いつも裁き合うでしょう。しかし、教会の中には、本当に、こう、十人十色と言いますか、クリスチャン同士と言っても、みんな、よくもまあ、こんなにも毛色の違った人たちが集まってるなと思うぐらい、背景が違いますし、育ってきた環境、経験が違いますし、感じ方、考え方、物の捉え方、物の言い方、みんな違うのです。私と家内、本当に夫婦でありながら、よくもこんなに違う夫婦で、と思うぐらい、夫婦であってもそんなにも違う。教会員、なおさら、お互いみんな違うのです。そういう違った者たちの集まり、そしてそれでいいというのです。一律に、ある教会では髪の毛、女の人は長くしてなさい。私それ聞くといいなと思うんです。かなりいつも髪の毛長くしろって言うんですけど、髪の毛をパッと切るとうーんと思うんですけど、長い髪の毛の女性っていいなと思うんですけどね。その教会では髪の毛は女性は、ね、短く切ってはならない。ですけど、私たちの教会、いや、聖書は、そんな細かいことについては、ルールを定めないのです。そういうみんな違った集まりの中で、私たちはどうあればいいのか、まず、消極的な面から三つのことを挙げてみましょう。第一番目に、裁いてはいけません。一節、三節、四節、十節、十三節に繰り返し繰り返し、裁いてはいけません。という言葉が出てきます。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。皆さん、イエス様がクリスマスにこの世界においでになったのは何のためでしたっけ？イエス様が来られたのは、世を裁くためではなくして、御子によって世を救うためでした。本当に、イエス様は裁くためではなくして、救うために、許すために、愛するために、受け入れるためにおいでくださって、それも神に敵対し、背中を向け、神様の掟に従いえない弱い、そんな私たちのために、イエス様は来てくださり、血を流し、死んでくださった。裁くために来たのではない、救うために来たイエス様なのに、そんなイエス様によって受け入れられている兄弟を、私たちが裁いていいものかどうか。裁いてはならない。三節の終わりに、神がその人を受け入れてくださったからです。 神様が受け入れてくださっているのに、私たちが裁いてはならない。第二番目に、侮ってはいけませんという言葉が印象的です。三節に、食べる人は食べない人を侮ってはいけない。実節にも、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか？また自分の兄弟を侮るのですか？ここで、侮ると書いてある言葉。これは、その人の存在を認めないことです。その人の人格全部を否定することです。もう何でもない小さなことがあると、もうその小さなことのゆえに、その人の存在そのものを否定してしまう。その人を相手にしない、その人にそっぽを向いて、あんな奴と否定してしまう。しかし、もし皆さん、神様が、もしそっぽを向かれるような方だとしたら、私たちはまず最初にそっぽを向かれても、しようのない、そんな存在です。聖書は、侮ってはいけない。そして第3番目に消極的な、私たちのあり方として、つまずかせてはいけないという言葉が、繰り返しこの14章に出てくるのです。13節。ですから、私たちはもはや、互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に、兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。15節、20節、21節にも出てくる言葉です。つまずかせる。先週も礼拝で、引用したクラーク博士の話、紳士たれという言葉を引用しましたけども、このクラーク博士がアメリカから日本に渡ってくるとき、持ってきた荷物の中に、ヨンダースのブランデーがあったそうです。クリスチャンである私たちは、あの立派なクリスチャンの指導者、クラーク博士がブランデーを持って日本にやってきた。なんていうことだとですね、日本人のクリスチャンは、こう、ショックを感じるんですけど、お酒っていう問題、またタバコっていう問題は、日本のキリスト教っていうのは、本当に明治時代に入ってきたキリスト教が、ピューリタン的な非常にですね、厳格な、そういう背景の宣教師たちが入ってくることによって、良い伝統が日本に私は根付いたと思います。ですね。お酒やタバコに対して私たちは非常に厳格な。ところが、例えば皆さんヨーロッパの教会に行くと、礼拝ではもちろんタバコ飲む人はいないでしょうけど、外に出ると、みんな平気で福音的な教クリスチャンであっても飲む人たちもいます。お酒、結構飲む人たちがいます。ある神学者の本を開くと、表の表紙のところに写真が貼ってありまして、パイプを食い出している神学者が乗ってるわけです。私なんかそれを見ると何と思うんですけど、その辺の感覚がだいぶ違うようです。クラーク博士も特にお酒に対しては非常に緩やかな気持ちを持っていたようです。そしてそれは、ただ酔っ払って楽しむっていうことよりも、疲労を癒し、寒い北海道に行くわけですから、疲労を癒し、健康を維持するためにブランデーを日本では手に入らないだろうと思って持ってきたのです。ところが、品川から小樽に船に乗ってこう渡っていく途中で、お酒っていうのが日本において、いかに日本人を毒しているか、日本人がその節度がないためにお酒のためにどれだけ人生が、家庭が、社会が乱れているか、特に若者たちがお酒によって人生を本当に若いうちから台無しにしているっていう事実に気づくのです。クラーク博士は。そこで札幌に着くや否や、まずしたことは全てのブランデーを廃棄することでした。それだけではない、クラーク博士は禁酒会っていうのを作って、禁酒の必要をですね、解いて歩くのです。すなわち、クラーク博士は自分自身飲んでたわけです。しかし、それが、他の人たちをつまずかせ、それが他の人たちの益にならないということが分かったとき、それを自分に留めたのです。もしも、自分にとって信仰上何の良心も咎めがなくても、もしもそのことが他の人をつまずかせ、信仰の妨げになると分かったら、少なくともその人の前では飲まない。その人の前では、私は飲んでますよということを言わない。全然良心の咎めがないならば、どうぞいないところでどうぞ。でも、そのことを言わない方がいいです。それこそが、つまずかせてはならない という原則なわけです。以上、自分とは違った考え方、生き方をする人に対する三つの否定的な態度を見ましたが、次にですね、積極的な態度を一つだけ挙げておきたいのです。それは一節にあるもう一つの言葉です。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。受け入れる。裁かない、侮らない、つまずかせないという消極的なことだけじゃなくて、もっと積極的に受け入れなさい。じゃあどうやったら、どうしても抵抗を感じる。もうあのことのゆえにあの人とはどうしても馬が合わない、ね。それが合わない。そういうですね、もう人をどうやったら受け入れることができるか。今日の14章の中に、私たちが他の人を受け入れることができる三つの位置、三つの場所が示されているように思います。第一番目は、キリストの主権のもとで、イエス・キリストを主と崇めるそのもとで、私たちは一体イエス・キリストを信じることによってどのようなものになったのでしょうか。私たちはそのことをいつも明確に自覚している必要があります。4節のところでパウロはこう言います。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。あなたは一体誰、何者、何様ですかというのです。私たちはすぐに一体自分が何様なのかを忘れてしまいます。そしてすぐに自分をさも何様であるかのように考えて裁いてしまうのです。しかしパウロは、私たちはキリストを信じる私たちは皆、主のしもべであり、主のはしためであり、主のものだというのです。6節。火を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。ないなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。主のしもべとして、すべてのことを主のために行う。7節、私はこれを読んだときに本当に腰が抜けるほどすごい言葉だとびっくりしました。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。皆さんこんな言葉言えます？私は自分のために生きていません。また私も自分のために死にません。言えないなぁと思います。牧師をしながら、ふっと気がつくと、ひたすら自分のためにやっている、自分のために動いている、そんな自分に、いやらしい自分にふっと気づきます。ところがパウロは、いえ、キリスト者は皆、自分のために生きるものもないし、自分のために死ぬものもない、そのようなものにされているのですよ、というのです。私たちの実感、私たちの実生活とはだいぶかけ離れているような感じがするんですけど、しかし、イエス・キリストによって救われたあなたは、私たちは、もう自分のために生き、自分のために死ぬことのできないものになっているというのです。8節。もし生きるなら、主のために生き、もし死ぬなら、主のために死ぬのです。ですから、生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。現実実感とは遠いなと思うのですけど、しかし私たちはこのことを本当に自分自身のものとしていく、それこそが私たちの目標ゴールだと思います。主のために生き、主のために死ぬ。あの有名なジョン・セバスティアン・バッハ、あのバッハは素晴らしいですね、この賛美の歌をですね、たくさん残しました。私は書斎で、あですね、バッハの音楽だけはその音が仕事の邪魔にならないで心をこう沈めてくれるんです。他はどうもそっちに心が惹かれてしまって仕事が手につかなくなっちゃうんですけど、とてもこういい音楽です。ところがこのバッハはですね、すべての作品をの自分で作品を作ると、その最後に SDG という言葉を書いて終わりました。それはラテン語でソラデオグロリア、すなわちただ神の栄光のために。すべての作品は 神の栄光のためにと捧げたわけです。本当にですね、これがキリスト者の生き方、また死に方でもあるのです。そしてなんと9節を見ますと、キリストは死んだ人にとっても、生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられたのです。イエス様が十字架で死んで、そして3日目に蘇ってくださったのは何のためですか？それはその十字架と復活という贖いの技を通して、私たちを罪の中から、この世の中から贖い、買い取って、私たち一人一人を主のものとするためだというのです。私たちを主のものとするために、イエス様は死んで蘇ってくださった。ですから私たちは、見方を変えねばならないのです。お互いを見るとき、あ、この人は、主が選び、主が受け入れ、主が立て、主が用いようとしておられる人なのだ。私の尊敬する牧師、野田茂先生、前にもここに来てくださった先生ですけど、野田茂先生をですね、どうしても心に、こう、その人のことを考えると、その人に会うと、このチクリチクリと痛い、トゲを感じる、そういう難しい存在がいたそうです。どうしてもそれを乗り越えられなかった。ところがある日、ヨハネによる福音書の14章の、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ。っていう、その言葉に触れたときに、あ、あの兄弟も、主が選んだ、主が立てて、主が用いようとしている器なんだと知ったとき、その御言葉を、心に覚えてその人を見たとき、心からトゲが取られるのを感じたというのです。本当に、主が選んで、主が受け入れて立ててくださっている、主のものとされている主のしもべを、私たちが侮り、裁き、つまずかせることはできない。私たちは、本当に主が受け入れておられるお方を受け入れるはずです。第二に私たちが受け入れることができる、その一立場とは、キリストの愛の中でということです。15節にこうあります。もし食べ物のことで、あなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。愛によって行動している。私たちは一人一人、どれだけ大きなキリストの愛で愛され、許され、受け入れられているでしょうか。そんな大きな愛で受け入れられているのに、私たちは同じ愛でもって行動できない。実は今見ているこの受け入れるという言葉なんですが、どんな風に使われているか、一箇所非常に興味深い言葉を見つけましたが、使徒の働きの28章、このローマ書の前にある使徒の働きの28章の2節で同じ言葉がこういう風に使われています。この背景は、信仰のために捕らえられて囚人となってローマに護送されていくパウロが船にこの乗せられて護送されていたんですが、地中海で難破します。そしてみんな海に放り出されて、そして漂流物にぶら下がって捕まってですね、みんなしかし無事にある島にたどり着くのです。マルタ島にたどり着きます。28章。こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。実は、このもてなしてくれたという言葉が、ローマ書の14章の1節に使われた今見ている受け入れるという言葉です。見ず知らずの、そこに通りかかって漂流して、漂着してきた大勢の人々たちを、このマルタ島の人たちはみんなで出迎えて、ねぎらってくれたのです。もてなしてくれたのです。よく助かったね。寒かったでしょう。雨も冷たい。雨も降ってきたのでですね。みんなでですね、あったかいものを着るものを持ってきて、お腹が空いたでしょうとですね、食べ物を用意して、さあ温まって食べて、さあゆっくり休んでとですね、もてなしたのです。このもてなした、受け入れる、この言葉は、 もっと言えば、家族のように他人を受け入れるという言葉です。私自身、イエス・キリストを信じたとき、本当に神様の愛を信じたとき、ちょうど家に帰ったような、ああ、やっと探していた、求めていたところに来たぞっていうですね、懐かしい気持ちがしました。神様の愛を知った、キリストの愛を知ったということで、もう私は手を振って、神様帰ってきたよってな感じで嬉しかったんです。まさに神様の愛は、家族を受け入れるような、放蕩息子を迎え入れるあのお父さんの愛で受け入れてくれる。それだけではなくして、クリスチャンの交わりの温かさに、私は、なんていう素敵な世界があったんだろうとですね、感激したのです。そんな愛、神の愛、キリストの愛をもって受け入れなさい。キリストの愛の中で。もう一つ私たちが本当に他の人を受け入れることができる場所、それはキリストの十字架の下です。クリスチャンっていうのは、いつでも目に見えない十字架の下に自分の居場所を決めている人です。皆さん、私たちはいつでも十字架の下に自分の安らぎの場所を見つけ出した人のことです。聖歌の396番にこういう歌がありますね。396番、十字架の陰に。ご存知の方一緒に1番だけ歌ってみましょうか。396です。十字架の陰に泉湧きていかなる罪も清め尽くすおらせたまえこの身を主よ十字架の陰に常しえまで十字架の陰に行きしときに御神の愛を悟り得たり十字架の陰を求め続けん険しき坂を登るときも十字架の陰をいかで離れん、御国の角にいる日までは、おらせたまえ、この身をしよ、十字架の陰に、とこしえまで。私たちは、見えざる十字架の下にいつもいる。ふっと目を上げると、本当にですね、イエス様が十字架に手と足を釘付けにされて、血まみれになって、ぶら下がっているのを私たちは見たいのです。頭を呪いの茨で傷つけられて顔も血まみれ、顔に罵って痰や唾が吐っかけられ、背中は鞭で打たれて、まさに血まみれのイエス様の十字架の下に私はいる。皆さん、もしも本当に今十字架の下にあなたが立っていて、そしてその十字架がこんな私の罪のためだということが分かって、ただもう感謝と感激で十字架を仰いでいるときに、その時にその下で、その場所で、誰か他の人のことを裁くことができるでしょうか？その場所で、あの人のこと、この人のこととですね、侮ることできるでしょうか？私たちは、もし十字架の下に立っていたら、他の人のことを決して裁けない。そこにいれば、私たちは他の人をつまずかせるようなことできない。しばしば私たちが人を裁いたり、侮ったりするのは、おるべき十字架から離れてしまっているっていうことになるのです。そして、自分のいるべき場所はいつもここなんだと気づくと、そしてそこに自分がいるだけではないことにふっと気づくのです。あの兄弟もあの姉妹も同じ十字架の下に立っているんだと思うと、人の姿が人の心が変わって見えてくるはずです。ローマ書の14章の15節の後半にこうあります。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。皆さん、 十字架の下割りに死にます。自分で自己卑下する必要ないのです。劣等感に苛まれる必要ないのです。キリストが代わりに死んでくれたほどの私。そして、横に立っている彼も彼女もキリストが代わりに死んでくれたほどの人。なんと高価で尊い存在でしょうか。私たちが他の人を受け入れることができるのは十字架の下なのです。あなたもその十字架の下に今日も立っていますか？私たちはこのようにして本当に他の人を裁かない、侮らない、つまずかせない、かえってキリストの愛を持って、キリストの主権のもとで、十字架のもとにあって受け入れる。そこに私たちの本当に麗しい一致が出来上がってくるのです。大きなことには一致を、小さなことには寛容を、そのことを学んでいきましょう。お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝私たちにパウロの本当に心を砕いて手紙の最後を締めくくるかのように、小さなことでいがみ合い、裁き合い、分裂し合っているその教会の姿に痛みながら、はっきりと書き送ったこの手紙を今日私たちにまたあなたがお与えくださり、ありがとうございます。本当に私たちはすぐに自分の物差しで、自分の考えで、自分の確信を持って、すぐに他の人を裁いてしまいます。拒んでしまいます。受け入れることができないで、本当にあの人がいなければと、本当に否定してしまうようなものですが、神様、もしもあなたがそのように私たちを見られたら、私たちは一瞬たりともここにいることはできませんが、哀れに許してくださり、十字架にかかってまで、私たちをそのまんまで受け入れてくださったあなたのご愛に感謝をいたします。どうぞそんなあなたのご愛に今日も私たちを満たしてください。その愛に満たされながら、私たちがどうぞ信仰の弱い人々、自分とは違う考え方、自分とは違う行動をする人を、神様、裁くことなく許し受け入れ、兄弟姉妹として愛し、神様、尊敬していくことができるように導いてください。どうぞ教会の中で本当に様々な方々が来ていますけれども、どうぞそのお互いの違いをかえって楽しみ、神様を喜ぶような教会にしてくださるように心からお願いをいたします。とうとうイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。